の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。人の幸せって憎いじゃないですか。妬み、
ひがみ、
人の幸
せって憎い。どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
トワンクの久保田です。
はい、突然始まってね、いきなり咳込まないでくださいね。わけわかんない人もいると思いますが、
はい、
我々ウエストランドが、はい、M1 の結果が振るわなかったんで、はい、トリオになったというわけではありません。
ではないですね。
急に3人目が現れたんでね、そう思った方もいるかもしれませんが、そうではなくてですね、
トリオになるぐらいなら僕を抜くでしょうね。
そうですね、違うコンビになりますからね。それぐらいならね、この番組はですね、我々ウエストランドのポッドキャストブチラジとオーディオブックドット JP で配信されております。はじめましての方も多いと思うので、
はい、
ちょっと自己紹介しておきますと、うん、我々ウエストランドというお笑いコンビでして、
はい、
タイタンという事務所に所属しております、はい、まあ今ネットとかで調べてもらえれば出てくると思いますんで、
何ぼでも出てきますね。
この声が、井口です。
はい、この声が河本です。
この声はほぼ聞こえることはないと思いますけどね、はい。
これで最後だと。
喋るもうちょっと。
それでは皆様。なんで
何しに来たんでしょう。まあそういうコンビでございます。
はい、そうです、
ね。そして今回はね、もう一方いらっしゃいますから、
はい、
ちょっといいですか、自己紹介していただいても。
あ、よろしいですか。はじめまして、オトバンクの久保田と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、そうなんですよ。久保田さん、オトバンクの社長さん、
はい、社長です
よね。はい、形的には。はい、形上ですけどね。
その形上っていうか、社長で形上とかあるんですか。
いや、一応あの社長は有期雇用者なんで。有期雇用じゃないのか、雇用されてないの。有期契約なんですよ。
いやいや、もうちょっと堂々としといてほしいもんですよ。としてはね、
社長感ゼロなんですよね。
そうなんですよ。なんで、今日はですね、まあこの映像も使うんですよ。流れてるのか、こちらとかで使うんですかね。
あ、これも流れてる。
そうなんですよ。だから場所が違うと思いますけど、今日は、はいはい、audiobook.jp を運営しているオトバンクさんにお邪魔して、今撮っておりますからね。
はい。
いつものボロ屋敷ではございません。
ないです、ないです。もう、あそこね、立派なビルのね。
そうですね。立派なビルで撮ってます。あのボロ屋敷に人は呼べないんでね。
あれはもうね。
一企業の社長を呼べるようなビルではない、ビルじゃない、建物ではないんでね。
建物でもない。
救
急車
が走ってます
よ
ね。
そうなんですよ。ご存知で。
いつも聞いていただいてるみたいなんですけど、なんで今日はこのオトバンクさんにお邪魔して、配信しておりまして、
はい、
で、この配信はですね、audiobook.jp ユーザー以外の人も、まあ、聞いてる人もいるでしょうから、ちょっと、
うん、
あのいろいろ説明しなきゃいけないことたくさんあるんですけど、そうなんですよ。なんかまずこのaudiobook.jp でこれが流れてることもちょっと
長いですね。
僕らが、いやいや、長くないです。大丈夫ですよ。
全然長くない。
全然長くないです、はい。これが流れてることも、ちょっと僕らとしてはピンとこないと言いますか。
そうなんですよ、ね。
ちょっとまず、ブチラジが何かだけ説明させていただきましょうか。
あ、そうですね。そっち側にね。
そうなんですよ。ブチラジ、はい、ブチラジと言ってもわけわかんないでしょうから。
はいはいはい。
ブチラジというのはですね。
はい。
まあ僕らが、本当に勝手に配信している。
本当に勝手にね。
時々番組なんて言い方しておりますが、番組ではないです。
ではないです。YouTube 動画ですからね。
YouTube とポッドキャストでやってまして。
あ、ポッドキャストでもやってんですね。
今日はむしろそっちが大事だから。
ああ、なるほどね。
もうお前は喋るな、じゃあ。ご情報を流すぐらいなら。
もう台本にもう僕の感じないですから。
そうです。確かにね。井口、久保田だけになってますからね。
本当だ。
そうなんですよ。これいつもそう
なんですよ。そうですよ。
普段台本も僕もらえないですからね。
そうなんですよ。そうなんです。台本にも書いてないですから。
河本ですだけです。
だけです、だけ。
なんでそれが言えないと思ったんだよな、あと。
言うよ、それぐらい。
それぐらいはな、書いてなくても。その、まあ、ブチラジを。
はい。
ポッドキャストでもう10年目に突入するぐらい、
あ、そんなにやってるんですね。
そうなんです、勝手にやっておりまして、うん、まあ2017年 iTunes ポッドキャストランキングコメディ部門で20位になったというね、うん、2017年のデータ書いてあるということは2018年は入ってないんでしょうかね。
県外だった。県外だったね。
ちょっと古いデータを
余裕の
持ってくるこのコスさん。なんですけど、まあそういう配信をね、ラジオ形式の言ったら配信を
やってるんですよ。
やってるんですけど、もう久保田さんも聞いてくださってる、
はい、
いやね、
本当ですか。
いや、聞いてます、聞いてます。
どうですか。
いや、僕はあの好きですけどね、あのリアルな感じが、はい、生々しいじゃないですか。
まあ生々しいですね、
はい、この世のねラジオ番組の中で一番生々しい、はい、でしょうからね。
出てない若手の現状がね、
なかなかない、いい時代になりましたよ。
そうですね、誰でも配信できますからね、
はい、売れてる人のラジオしか基本的にはないわけですから。
まあまあ、そうですね、だから YouTube とかでね、まさに、まあ YouTube って言っちゃいけないのか、ポッドキャストの方か。
いやいや、全然いいです、はい、全然いいです、
は
い、
YouTube で、はい、大丈夫です。
なんでそこで、まあ我々がやってるのを、まあ、久保田さんも聞いてくださってるという、はい、ブチラジなんですが、
はい、
なんとですね、
はい、
ウエストランドのブチラジが、
はい、
audiobook.jp の聞き放題プランで配信開始いたしました。
やった
ー、ありがとうございます。
ということになるんですね。 それすごいですよ。10年経ってやっとなんか初めてこういう違うところでちょっと聞けるというか、
ちゃんとした媒体でこう
なんか ね
流していただけるんですね。
全然だって10年間何にもなく、
本当になかったですか本当に、
いや本当に何にもなくやってたんで、聞き放題プランで配信されるという。
やった、
いやありがたいですね、
うん、
内容はポッドキャスト版と同じ
なんで、まあ、同じだ、もう A1 でも全然違いますからね、違うものが流れるでしょ。
いやいやそんなこと言ったって別に変わらないよ
プレミア感出しとくと、でも
プレミア感なんか別にないよ、そのいやいや
同じって書いてある、
書いてある、台本に書いてます。でもまあ特別番組とかも今後やってく、
あこういうのが定期的にあるんですね、うん、
予定ではありますからね、はい、なんでその辺がまた新たに聞いてくださる方がたくさん増えるんじゃないかと。
いやね、それは違うところで流れるわけですからね。
そうなんですよ、うん、でも僕らは知らない方の耳にも届くということになりますから。
いいじゃないの。
ちょっとだ、久保田さんもちょっとブチラジの良さみたいなのちょっと言ってもらっていいですか。
ブチラジですか、はい、ブチラジの良さですね、ちゃんとこう構成されてないとこがいいですあ、まあ、そのまま喋ってるじゃない
ですか。決まりはないですからね、はい、本当に
そのまま喋ってるんで、テントがぶっ壊れた話とか、
はいはいはい、
ちょっと前ですけどね、
はい、ありがとうございます、
とか、まあ、いまいちうまくいかない話とか結構さ、もうそのままされてるんで、
はい、
そうですね、
はい、でやっぱりね、定期的にやっぱ救急車長い
そうですね、あれやっぱ聞こえてるんですね、ちゃんと。
ということは今後別にブチラジはボロ屋敷で撮るわけじゃないですか。まあボロ屋敷というか、この前その廃墟マニアな方がたまたまいて、その人がすごい食いついてたんで、多分廃墟なんですよ、いつも撮ってると思うんです
よ水も止まりましたしね、
はい、水もガスも止まってる廃墟で撮ってるじゃないですか、
はい、
あれが流れるってことですよね、要はだから大丈夫なんですか、そのオーディオブックドット JP で救急車の音とかが流れるという。
まあまあでも大丈夫ですよ、うちのサービスで講演会とかも流してるんで、
はいはいはい、
ライブで流して、たまになんか興奮したお客さんとかわーって言ってるやつを流しちゃってる人がいるんで、まあ一応確認するんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっとライブ感あっていいだろうみたいな感じで流しちゃったりして、たまにお客さんからなんか不規則発言みたいな、なんかあれ削ってないですかみたいな。
あ、そうなんですか。
すいません。
コンプライアンス的な。
どこまで大丈夫なんですか、その、さすがにもう。
いや、なんか。
これはダメだろうみたいなのも
あるんですか。なんか一応、これはなんか犯罪助長するなとか、
ね、
あとは音が壊れまくってると
か。あ、なるほど。
は、NG にしてますけど、
はい、
一応まあ、ライブ感、が伝わるなとか、
はい、
まあ一応そういうところはセーフ。
あ、ブチラジぐらいだったらじゃあ。
ブチラジも全然セーフです、
ね。ああ、まあそう、それはありがたいですよ。ラジオだとしたら最悪の状況ですから。たまに昼間に撮るとね、外で工事してたり。
そうですね。とんでもない工事。
お祭りやってたり。
真横でね。
しますから。
よくなんていうんですか、その、廃墟的な物件を見つけましたよね、
はい、なんかもともと事務所が持ってる倉庫というか、まあ倉庫って言えば聞こえがいいですけど、
う
ん、その先輩というかね、タイタンといえば爆笑問題さんなんで、はい、爆笑問題さん関連のものを、うん、なんかそこにとにかく置いてったっぽいんですよ。
ぶち込んでたんですね。
正直もうぶち込んでたんですよ
管理ができないからね膨大な量ありますから、
そこでもう誰も多分本当に開かずの屋敷ぐらいのイメージですよね、多分。で若手が入ってきて、うん、ちょっと撮影に使ってみようかって思って、久しぶりに足を踏み入れたら、なんだここはっていう
床が抜けてたりね、
もうとこなんですけど、
そんなとこなんですね。
すごいんですよ。
なんでそんなとこで撮ってんだよって話ですけどね
倉庫として借りたんでしょうから
そうなんですよ、そこで撮ってるのが、今度流れるところも広がるということなんですけど、
すごい、
その聞き放題プランで流れるということなんですけど、
はい、
ちょっとその我々が申し訳ないんですけど、あまり理解してないんですけど、
はい、
この聞き放題プランっていうのはどういったサービスなんでしょうか。
ですね、そもそもそのオーディオブックドット JP ってサービス自体からちょっと簡単にご紹介しますと、
はい
はい
はい、
オーディオブックドット JP っていうのは本を音声化した、
うん、
声優さんとかナレーターさんが読んだものを配信してるサービスだったんですよ。
これすごいですよね、本当に。いろんな本あるんですよね。
はい。今2万7000点くらい
あるんですけど。うわー、すげえ。
だから、 なんかこの話聞くとイメージ小説とかをこう読んでくれるのかなと思うけど、うん、そうじゃないやつもいっぱいある
んですよね。もうたくさんありますね。まあ落語とかもありますし、新章さんの前名人の落語とかも結構あるし、
あすごい、
あとはまあ割と旬な人の講演とかもありますし、まあまあ、あのビジネス書とかもあれば、
ビジネス書とかも音声で聞けるってことですもんね、はい、それってすごいですよね。
だからあのうちが割とかなり早い段階からバッて出せる状態にはしてるんで、はい、
すごい
すごい。それの聞き放題プランがあるんですね。
はい、はい、なんでその2万7000点のうちのあのまあ今アラカルトって言ってこう個別でダウンロード購入、まあ、本買うのと同じで、はいはい、あの決済してダウンロードするみたいなあのものとは別に去年の3月から、はい、あの1万作品を月額750円で何でも聞けますっていうのを、まあ始めたんですよ。
すごいな、はい。
なんで、あの、一冊本買うのの半額ぐらいで、
そうですね。
まあ、なんぼでも聞けますみたいな感じですね。
どんなやつが人気なんですか、そのオーディオブックだったら。
そう、それで、今、まあ結構ね、あの、割と小説とか、はい、やっぱそういうエンタメが、結構聞かれてるかと思いきや、はいはい、意外とね、なんか、なんか、人になんか好かれる話し方とか、
ああ、啓発本みたいな。
とか、なんか、なんかそういう世当たり系のものもあれば、はいはい、あとは、なんか、新聞のダイジェストみたいなのを配信してるんですよ、今。
あ、それいいですね。
は
い、
聞く日経とか言うんですけど、はいはいはい、そういうものも20分ぐらいで聞けたりとか。
あ、それめっちゃいいですね。
っていうのが割とかなり聞かれてて、で、あと今年の夏ぐらいから、うん、はい、なんか、オーディオブックって結構長いんですよね、尺が。
まあ、一冊読むわけ
なんで、ね、ね、はい、6時間、7時間、8時間とかあるん
ですよ。まあ、そうですよね。
と、なんか聞ききれないんで、はい、なんかちょっと慣れてもらうために、はい、2、30分ぐらいの、音源があったらいいなっていうので、なんか自分たちで、まあ本当にだからラジオ局みたいな感じで企画して、はいはい、はい、で演者さんに打診して企画書出して、はい、やってもらえませんかっていうので、はい、やって作ったりとかっていうのも最近増やします。オリジナルみたいな。
なるほど。
あ、本読むんじゃなくて。
じゃなくて、もう本当にオリジナルです。もう最近とかだと藤井聖堂さんっていう、はいはいはい、放送作家の方に、はいはい、提案して、はい、裏方、いろんな業界の裏方を呼んで、
はいはいはい、
で裏方の人の話を聖堂さんとお相手のなんか人が聞くみたいな番組作ったりとか、
はい、面白そうです
ね。でここはまあそれはまあうち限定ですね。うちのサービス www.jp しか聞けない。あとはなんか格闘家の青木真也さんと、はいはい、クリエイティブディレクターの三浦貴弘さんっていう、まあ、割となんかツイッター界隈で有名、はいはい、まあ、青木さんはまあ世界チャンピオンになってますけど、はい、割となんかツイッターですごい意識高い感じなんで、はい、いや嘘でしょっていう話をしてくださいっていう。
ああなるほど。
もっと苦しんでるでしょっていう苦しい話をしてほしいですっていう。
嫌な発注ですね。やらしい発注だな。実際まあね、聞くのが一番いいんでしょうけど、はい、やっぱそういう話もあるんですか。
あ、結構生々しい話を。
へえ、やっぱラジオならでは。
はい。
いいですね。でも聞いてる方がまあそういうなんていうんですか。まあ、藤井聖堂さんのこうお話を聞いてみたいという人とか、うん、あとはその人に好かれる話し方とか、はい、ニュースとかをこう取り入れたい人たちが聞いてる中、うん、ブチラジ聞いてくれるかな。
いや聞いてくれる、
聞いてくれるでしょう。
聞いてくれるでしょう、ね、
一番遠いでしょう。人に嫌われる生き方しか学べないですからね。
逆に反面教師的にこう聞いてもらえればいいんですか。
まあちょっとぜひ聞いてもらえれば、
ね、逆啓発本的なね。
どういうことだよ、そんなもんねえわ。なんで逆啓発本なんかあるんだよ。
こういう人を真似しないようにしましょうみたいなね。
あ、まあ嫌われちゃいます。人に嫌われる過ごし方みたいなね。
そうそうそう、売れないようにするためにはどうするか、
ね、なんでだよ。僕らがまずじゃあ取り入れるプラスのものまあその中に並んで、じゃあ我々のブチラジも
そうです
聞けるということなんで、ちょっとなんとかこの中でも人気になるようにね。
ただその僕らやっぱ機材トラブルなんかがつきものなんですけど、そのね、根幹のシステムにこう不具合が出る可能性がやっぱり
そうですね。
大丈夫です。うち のスタッフが何とかします。
そこはちょっと、はい、お願いします、ね、はい、
名前出していいか分かんないですけど、日本放送の機材壊しました、
ね、壊してないけど、その
曲がね流れなかったんですよ
文化放送ね、文化放送、
文化放送、文化放送
が流れなかったことはありましたけどね、はい、それぐらいのことはまああります。
初めて聞いた
たまたまなんですか。
いや、なんか曲イントロ流れ始めたらギュギュギュギュギュギュッって
超怖いな。
で CM 行ったんですよね、あれね生放送
そうですね、僕が曲紹介したのに流れなかったみたいなのはまあありましたけど、なんでもこれは大丈夫でしょう、いろんな方がちゃんとね、しかも生放送じゃないですから別にね、
まあ、あ、そうか、
はい、
そうですね、
あの我々これちゃんとチェックしていただいて載せるようにしてもらえだから、むしろお前の方で心配なの
なんでよ
発言とかが。
ああ、まあね、
まあねじゃねえよ、
まだ10年目だから。
で10年経ったらできんでますそこもチェックしていただいて大丈夫なものは、配信していただけるという。
何個もねダブルチェックで。
めんどくせえな、
まあ、つまみます、つまみます、
はい、お願いします。
お手数をかけさせんのなんでまあまあそういうことが始まりますんで、ぜひ皆さんね、
はい、お願いします。
これをだから初めてこの僕らを今聞いてくださってる方もいるわけですから、
はい、
ブチラジというものに今初めて触れてる方もね、
はい、
これを機にどんどん聞いていただければと思うんですけど、
はい、
まあもう正直宣伝はここまでというか、その情報はちょっともう大変なんで、
はい、
これはもういいんです、みんな調べてください、あとは
そうですね、
その我々の主義、我々の主義はもうみんな調べるという主義ですから、
はい、
調べていただければいいんですけど、
は
い、
調べれるんだから。
そうなんですよ、
うん、
もっと聞きたいのはやっぱその久保田さんのことなんですよ、
はい、そうですね、
僕もツイッターとかねフォローさせていただいたりして、はい、まあ何度か以前お会いさせていただいたこともあるんですけど、
はいはい、お仕事いただいてね、はい、ありがとうございます。
そもそもブチラジを知ってるっていうことは、
うん、
もうすごいいろんなラジオとか聞いてるという方がじゃないですか、絶対に。
そうですね、
なかなかたどり着かないか、
一発目にこれ
もう、
そうそうそう、
掘って掘ってやっと最後にあったぐらいの。
そんなことない
です。いやいやいや、
まあ、中には爆笑問題さんのラジオからこうすぐ来てくださる方もいるけど、まあね、ちなみにその、まあ、ラジオは好きなんですよね、もちろん。
はい、もちろん、はい、
昔からですか。
中学校1年生ぐらいですかね。
まあ結構ですね、それは。
なんか中学受験をするときに頑張ったら、
はい、
ラジオ買ってやるって言われたんですよ。
はいはい。
で、親父がスタジオミュージシャンやってて、
おはいはい、
なんか音楽ばっか聞かされるんです、車に乗ると。
はいはいはい。
で、なんかイントロを聞かされて、これは誰の曲だっていう、なんかイントロクイズをやらされるん
です
よ。いや、めちゃくちゃ苦痛ですよ。
まあ、毎日やってたら苦痛なのか。
コンマ5秒ぐらいピッてやって、はい、誰でしょうって言って。だってもう10歳とか行ってないですからね、
はいはいはい、
もう幼稚園からずっとそうなんで。
それ大変ですねその流行りの音楽とかですか。
いや全然全然、あのジミヘンドリックス、
うわ
きつい
わ、無理です。
親父の世代でした
し、あの聞きてえし、全部5秒とかその 0.5 秒とかじゃなく、
ジミヘンは
ただイントロだけ、イントロだけ聞かされても困りますもんね。
だからそれで不正解連発すると親父が飽きてAM に切り替えるんですよ、
はい、
で、そう AM に切り替えるのが僕にとってはちょっと 天にも昇る気持ちとか、いわゆる地獄から解放されるんで。
なるほど。
なんかそっからラジオを自分で聞きたくなって、
うーん、
で、自分の部屋を与えられたんで、だったら部屋にこもってラジオを聞きたいっていうので、
はい、
あのラジオ買ってくれっていう
反動で、
はい、
で、中学校の時に。
そうですね、
中学校1年生からじゃあ聞いてるっていう。
死ぬほど聞いてます
ね。何聞いてたぐらいですか、その中学校1年生の
時。中学校1年生はね、もう本当にマニアックですけど、
はい、
あの学校で携帯ラジオ持ってたんですけど、
はい、
高田文夫さんのやつをこう、はい、こうやってこうあの机のところに引き出しちゃうじゃないですか、
はい、
こうやってやってこう教科書こうやってで、でやってる、
あのもう
授業中にも
う、まあいわゆる寝てる感じで耳だけ繋いで聞いてたってことですか。
はい。はい、で、聞いて、うん、で、3時10分に終わるんですね、学校が。
はい。
で、3時20分の電車に乗ると、はい、鶴光のゴールデンアワーに間に合います。
ああ、だからそうですよね、その。
日本放送の。
生で聞くしかないですもんね、
はい、
基本的には、
まあ。はい。ラジコとか
ないですよね。ありますけど、当時はないから。
はい。
なるほど。
1995年とか6年なんで。
はいはいはい。
で、ダッシュで帰って、で、そっからずっとです。もう朝5時まで。
うわ、
朝5時まで。
朝5時まで
聞き続けて
る
んですか。はい。勉強はしてたんですか。
してないですだ一応その、はい、机に教科書こうやってな置いといて、
はい、
あとは漫画読みながらずっとラジオを聞くっていう
大丈夫です。それこそ怒られないですか、その親とかに。
もう部屋にこもってるんで、でなんか リビングにテレビがあるんですよ。
はいはいはい。
で、テレビ見てるとすっげえ怒る家だったんで、
はい、まあ基本的にはね、はい、子供の時はあんまテレビばっか見んなとはよく言われましたけど、は
い
は
い、なんで、あの、部屋でラジオを聞いてる分には何も言わなかったですね。
勉強してると思ってたんだね。
勉強してると思ってたんでしょうね。
まあでもそういうことですよね、はい、すごいね。じゃあ一日中学校でも通学中も帰ってからもずっと聞いてるわけですよね、
はい、だから当時はカセットとかで録音して、はい、オールナイトニッポンとか好きなやつを録音して、はいはいはい、で週末カセットこう2つ入るじゃないですか、はい、デッキとかで、はい、あれで編集して
編集
今年面白かったやつネタハガキとかを全部こう編集して、はい、今年のベストみたいなのをカセット2つとか。
そうか、あんまあれですけどね、社長さんに言うのもあれですけど、やばいやつか。
相当でしょ、ね。
やばいラジオ好きか。
そうです。
いろいろ早熟のやばいやつ。
そうだ、早めにやばいやつだな。
だからもうずっと録音して、編集したやつを聞いて、通学の電車でニヤニヤしてたやつです。
いやー。
ハガキを連続でバーって
聞いて。ずっと聞いてて、満員電車で、
いるわ。
まあまあまあ、それ気持ちはそれは分かるけど、今でもあるけど、そんな中学校の時からね、しかも編集してなんてなかなかないからな。
今年多分同じぐらいだから、時代は
同じですね。時代は同じぐらいです。同じぐらい。
言ってもね、まだ音楽とかをこう、ウォークマンとかで聞くみたいな時でしょ、みんな。
そう
です。音楽。その中ずっとラジオ。
はい、ずっとラジオでしたね。
すごいな。2台同時にラジオ聞いてたっていうのをこう書いてあるんですけど、2台同時に聞くんですか？
これ3台です。
いや、2台でもまずわけわかんないですよ。同時には無理じゃないですか。
持ってなかった。
当時、まだ新聞のラジオ欄とか、新聞が家に届いてたんで、はいはい、新聞のラジオ欄とかを見ると、今日見て何聞こうかなって思うんですよ。
はい、
で、ネットもそんなかったんで、はい、そこで決めるんですけど、うんうん、2つじゃ足りなくなったんですね、ある時。
じゃあ2つの、まずそこを教えてください。その3つになる前に2つがまず変なんですよ。2つ、2台同時ってなんですか、その
前。2台同時、いや、2台同時、部屋にこう
置いて、
近づけると羽織っちゃうんで、こう四隅
に。いやいや、同時に喋ってるわけじゃない、違うこと。
同時に置いて。
それが聞けるんですか？
聞いてましたね。
ちゃんと入ってくるんですか？
なんかね、面白い話、なんか声のトーンとかなんですかね、なんか盛り上がってんなっていうとこっち行くんですね。
ああ、
分かるよう
なタイミングもあるけど、いや、それでもすごいですけど。
聞いてないよ、
それ。で、そっから、片方ずつちょっとこう盛り上がって聞いたりとかして、まあそこまではまあ最悪分かるとして、はい、そっからですよ。2台まではまだ分かりますけど。
3行ったんですね。
だから3台は、うん、その日本放送 TBS ラジオを聞いて、まあ、基本的に聞いて、はい、で東京 FM がね10時11時とかに、はい、アイドルのね、はい、30分とかの箱番組を始めたんですよ、
はいはい、
で広末涼子の頑張らないときっていうのがあって
僕それ聞いてました、
まあ、聞いてました。
時代ですね。もう
広末大好き
で、広末世代ですからね。
広末世代ですかね。
ラジオなんか聞いてなかったのに、はいはいはい、もうそこだけ頑張って
聞いた、きっかけになるぐらいの影響力ありましたからね、
は
い
は
い
は
い、
なんでそれを聞くためにはもう増やすしかなかった。
減らせ、なんか何個減らせ。
ハガキとか書いてて読まれるかもしれないじゃないですか、
はい、
あー、メールもハガキか、当時
ハガキで読まれるかもしれないやつ、好きなやつで、広末涼子とかそういう好きなやつ、
そっちも手出してたんです
ね。まあ、そっちも言ってたんで
3台じゃあ同時に。
同時です。
いや、もうその聖徳太子、その脳みそよりよっぽど聖徳太子ですからね。その3つ聞いて、おーじゃねえよ。おーじゃねえ。3つ聞いて、まあ内容を聞きつつ盛り上がってそうとか、はい、もし自分のハガキ読まれるかもだったらバッと集中して聞いてとか。
そうです、そうです
。すごいな。
考えられない
ですね。もともとじゃあハガキ職人みたいなこともやってたってことですか？
もうだから書いたりとか、電話リク、まだ電話リクエストとか
あ
った時
期なん
で、電話したりとかしてました。
結構読まれてたんですか、ハガキ？
いや、全然もう僕 2,3 回しか読まれてないです。
あ、
そっちで、ちょっと出てくださいみたいな。
番組とかは
ゲルゲットショッキングセンターってやつがあって、
はい、
10時ぐらいがあったんですけど、10時か1時ぐらい、まあ枠減ってで12時までになったりはしたんですけど、
はいはい、
95年の、天野博之のメガウマラジオバーガーの後釜で出てきたやつなんですよ。
そうなんですね。
最終回にナインティナインが、天野さんが終わるっていうのを聞いて、 めちゃくちゃ爆笑したっていう、まあ、お互い尖ってた時代。
ああ、当時の。
っていうことで話題、僕の中で話題なんですけど。
聞け聞け。
いやもう。
分からんけど。
コアな話すぎて、やっぱね、我々ついていけるようなもんレベルじゃないぐらいですから。いや、
その時、それとかでちょっと読まれたりとか。
はいはい。
でも全然、なんか、ナインティナインとかはレベルが高すぎて、全然か、まあまあ、読まれなかった。
大人気。
まあそうですよね。
ラジオですからね、もうずっと大人気ですから。そっからじゃあずっと今までラジオとかを
ずっとですね
聞き続けてるんです
、うん、今も
今も聞いてますね。今は多分中高生並みに聞いてるんじゃないですか。中高時代並みに聞いてますよ。
だってお仕事もね、うん、されてるわけです
から。仕事しながらなんか聞いてますからね。
大丈夫なんですか、その
大丈夫なんですか、
ね、会社として単純に
会社として大丈夫なんですかね。
その社長として社長としてもね、
そうですね、
あいつラジオばっか聞きやがってみたいな、みんなに言われてないですか。
仕事し
ダメですね。
そ
の
ダメなの。社長出てるんですね。
出てる。
でもなんかイヤホンを外した時に爆音が流れてくるので、どっちかってそれが迷惑。
普通に音漏れしてるん
すクレームじゃなくて単純でも
仕事しながらニヤニヤしてたりしてたから、それはもう聞いてる時ですから。
いやいや、でもまあね
爆音で聞く必要はないですよ。
爆音で聞いて、まあ仕事、まあ言ったら仕事に つながってるというか、まあ、
そうですね。
結果的にね、
結果的にはこうな
った。で、ね、狙ってなくてこうなっちゃったんですけどね。
あ、そうなんですか。やっぱこういうことをやりたいと思って生きてきたわけじゃないですか。
いや、全然全然、僕、就職活動するとき、
はい、
もう神のような存在だったんで、ラジオ局って。
はいはいはい、
一生向けじゃないです。
あ、もう行かない。
でも就活の時は近くに行った浜町行ったら文化放送行くし、
あの
赤坂行ったら TBS 行くんですけど、巡礼して帰る。
何がしたいんだよ、そうなったら。で就職活動ってないですよ、ただ見に行ってるだけだし。
だからもうあのご挨拶だから、もうあの参拝です、神社です。
いや違います、違いますよ、放送局ですよ。
アウトですね、完全にアウト。
じゃあおこがましい、受けられないぐらい。
いや、もう全然、もう全く受けてないです。
何がしたいんですか、もう
仕事にはしたくないっていう。
仕事にするって全く思ってなかったんで。
あ、そうなんですね。
マジで何も思ってなかったっす。
で、普通に就職したってことですか。
普通に就職活動して、うん、内定先が決まって、
うん、
入社1週間前に辞退してこの会社入ったんです。平社員に入ったんです、この会社。
あ、そうなんですかね、はい、そう。どういう流れでこう社長になるみたいな。
いや、なんか気づいたら社長になってたんです
よ。なんかあいつラジオばっか聞いてるから社長の席座らしとけみたいな
扱
い
されてるんじゃないですか。まあでもちょうど良かったのかもしれないですね。ラジオ好きだからっていう、もう
みんながめんどくせえし、あいつなんかその何もしなくてもいいからラジオだけ聞いて席座らしとけいいだろうみたいな。
ね、
ラジオ聞かせてやニヤニヤしてるだけでしたね、座って
大丈夫だろうみたいな。
すごいっすね。
いや、すごい
サクセスストーリーだよ。
サクセスストーリーだよな、もうそう思う。
いや、あの時も本当やばかったっすかね。売り上げがゼロでしたかね。
そう、
売り上げがゼロの会社に入っちゃいましたかね。
あー、でもそっからが
なん
か、
ね、親に騙されてるって言われましたから
ね。
マジで。
まあでもそっからこうなってきたのはラジオ好きだったことが
そう、社長のね
生きてるわけですからね。あとなんかめちゃくちゃ走ってるんですよね、マラソンみたいな。
あ、走ったんですね。
なんかさっきチラッと聞いたのはタイムが伸びなかったらすごい泣いちゃうみたいな。
あ
ー、なんかチラッと聞いたんですよ。
じゃあ、いや言っ
ていや、そういう噂聞いたんですよ。
いやいや、でも
情報が漏洩してます。
でも、まあ、でもそうそうそう。
どういうことなんですか。
俺はなんで走ってるんだろうって思っちゃうんですよね。
やめろじゃん、もうすぐに。
だから
としたら
泣いちゃうんです
。泣く前に
結構さ、週末に
はい、
その何ていうんですか、負荷の高い練習するんですよ、
はいはい、
長い距離とか、
はい、
スピードの練習とかするんですけど、はい、うまくいかなくなると悲しい気持ちになるんですよ。うまくいかない、まあね、悲しい気持ちになって、
はい、
これからどうなっちゃうんだろう俺はって思うと、
はい、
なんか気づいた涙が
外で泣いてるんですか。
外で、荒川の河川敷とかで犬とか散歩してるおじいちゃんとかの横で、すごい薄着の30代のおじさんが泣いてるんですよ。
違う種類のヤバさ出すな。もう
ラジオも聞きながら、
ラジオも汗だくになって、汗なのか涙なのか分かんない。でも目真っ赤みたいな。
電車でラジオ聞いてニヤニヤする人結構いるから、それはまだいいんです
よ。まだね、分かります、ね、
河川敷でラジオ聞きながら泣いてる薄着のおじさんが一番ヤバいんだ。
意味が分かんない。
意味が分かんない。勝手に走って勝手に泣いて。あ、でもまあまあ、そうか、走る時も聞けるから。
聞いてます、聞いてます、はい。
すごい、でもタイムなんですよね、確か。
でもね、まあそんなじゃないですよね。
フルマラソンとかガンガン走ってるんですよね。
はい、2時間40分
ですげえ。
いやでも全然
プロとかのあれなんじゃないですか。
いや全然あのそれこそ猫ひろしさんとかだと2時間20
いやだって猫ひろしさんオリンピックとか出てますから。
カンボジア代表ですか。
だからオリンピックレベル選手、国によってはみたいなことでしょ。
もういや全然もう
な、え、陸上部だったとかなんですか。
いやもう全然あの僕そのニヤニヤしてた、ニヤニヤして通学した時、はい、すっげえ太ってますよ。
はい、
で、すっげえ太ってたのにさ、モテたくてサッカー部に入ったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ太ってるし、
はい、
まあだから当然足遅いんですよね。
はい、
だからずっとベンチでした僕。で、やらせるとこないから、はい、キーパータッパー全然ないのにキーパーやれって言われて、
はい、ここですね。
で、控えキーパーって、はい、一番チャンスないじゃないですか。
まあまあキーパー一人しか出れないですからね。
だからあの同級生とか先輩にセンターベンチって言われました。
いやそれはいいんですけど、でも
逆に、
うん、あのもうお前しかいない絶対。もうベンチを守るお前だっていう
神ベンチ
ですね。守るものではないし、
まあ、実質あの監督の隣で雑用やらされるだけなんですけど、メンバー表行って向こうに挨拶してこいとか、
まあまあありますよね。
水入れてこいとか。
別にそれに関してはね、僕らもそんなもんだなんて言えないけど、
ね、まあ、僕らもう超弱小でしたからね。
しお前なんてもうもっとひどいんだから、そのなんかちょっと上の感じで今言ってるけどセンターベンチですかみたいな感じでやってるけど、お前もそうだ。お前なんて12人しかいない部員のうちの補欠なんだから。
あ、それは俺と同じぐらいですね。
あ、本当ですか。
はい、僕も12人のうちの12人目でした。
へえ。でもそんな人がなんでそのスタミナ味があったってことですか。
いや、ないです。
そっから走り出し、大人になってから走り出して、
大人になってからあのこの会社入って、はい、毎年10キロずつぐらい太って、またその肥満みたいになって、
あ、はいはい、
で、あの会社で初めてみんなで健康診断行けるようになったんで、
はい、
まあ、大丈夫かって感じですけど、
なかったです
、で健康診断行こうみたいなって言ったら、僕は真っ先に引っかかって、
はい、
なんかこの後多分死んじゃうよって言われて、
はい、
でもう毎日カレー弁当大盛り夜中2時3時とかに
食って
、で寝る前朝5時とか6時にカップ麺で寝て、
最悪ですね
っていう暮らしだったので、本当に太ったんですね。
それをじゃあダイエットのために走るのを始めた
って。そうです、そうです。だからあの最初格闘技ジム、格闘技の好きだったので格闘技ジム行ったんですよ。体験入部みたいな、
はい、
で初心者だけですって書いてあった
ん
です
よ、はいはいはい、
で行ったら、はい、あの総合格闘技全員、はい、まあ確かに初心者だったんですけど、
はいはい、
なんか柔道インターハイ出場とか、
あ、まあそうですね、
なんか、
は
い、その入門したい人たちなんです
よ、はいはいはい、本当の初心者じゃねえじゃねえかっていう、
もうガチで入門してしたい人たちだから、
はい、
もうやばくて気合いも、
はいはい、
で僕だけだと本当に初心者、
はい、
ボッコボコにされて1時間半で、
うわー、
モリモリのやつばっかり、
もうやばいっす、はい、やばいっす、本当に。
それでもこれはいかんぞ
って、もう格闘技無理だと思って、はい、で会社が当時半蔵門の近かったんで、
ああ皇居、
はい皇居、
ああなるほど、
なんであの走ってるのを見られるのすごい嫌だったんですけど、
はい、
深夜2時3時だったら大丈夫だろうと、
はい、で見られても大丈夫ですよ走ってるの別に。
いや僕走るのがね超変な走り方したんですよ、なんかね、
いやそんなにまあ変で、まあまあ
でも、まあ、太ってたらちょっと恥ずかしいかもしれない。僕恥ずかしいもん走るの。
走れよお前は。でじゃあちょっと人があんまいない時間に走る。
そうです、だから3時ぐらいですかね、もう3時。
それでまあだから健康というか痩せてくるわけじゃないですか。
そうです。
ああそんくらいでいいやってとこから、なんでその記録が速くなんなかったら寂しくて泣いちゃうぐらいまで、こう今はねタイムがすごいことになるので
火がつきやすいんですね。
だからそうなんで、結局もうそのストイックさというか、一個こう決めたらもうそれに対してもう周りが見えなくなるぐらいガッとやっちゃうみたいな。
そう、なんか一人で走ってたんですけど、大学の先輩に無理やり駅伝に出させられたんです、
はい、
勝手に名前書かれちゃって
、はい、ジャニーズ方式ですね。
あ、そうそう、ジャニーズ方式かっこよく言って
ね。
で出ることになって、
はい、
でこれまで競ったことないけど速い人たくさんいるじゃないですか、
はいはい、
で全然速いやつたくさんいて、
はい、
したらなんかイライラしてきて、
ああそういう人だやっぱり。
まあまあそうですね。
でこいつらにこんな速い人、結構しかも結構おじいさんとかいて、はい、めっちゃ速いおじいさんとかい
ます。あ、いますよね。
まあまあいるでしょうね。
で、はい、やべえなあのじじいとか思って、
はい、
もう絶対負けたくないなと思って速くなりたいってなって、そっからですね
いやだからそうなんですよ。一つのことをもうこう集中しちゃう人なんですよね。もうすごい社員の人とかうなずいてるんで、やっぱその
典型的なあの頭のおかしい
頭のおかしいというか、まあ、それでこう成績どんどん伸ばしてく人ではあるんでしょう
ね。羨ましいですけどね、ある意味ね。
そうそう、お前なんてもうちょっとそのなんか見習った方がいいよ、そういうとこ。も
うそういうその負けん気とかね、
真逆ですからね。集中力とかも全部ないわけです
から、ね、感情ゼロですからね。
感情というかその感情ではないよ、それは。それも違う、言葉も違う。
そう
感情ゼロ
無理ですから、
ね、そうそう、全然言葉違う。感情ゼロの話なんか一つもしてないんだよ。なんでまあまあちょっとこう変わった社長さんというね、
はい、
ことですから、ツイッターとかぜひちょっとフォローして見ていただきたいですよ。なんか社長とは思えないぐらい、なんかそのなんかなんていうんですか、気弱というか、そのまあ今日も分かりましたけど、俺なんてみたいなとこちょっとあるじゃないですか。
すごいいますもんね、やっぱ、
うん、いやもうなんかすごいですよ、なんか生きてる人たちは。怖いもんないでしょ、だって。
違う違う、そんなことはないですよ。だって僕らのイメージで一社長さんって堂々とこう、
ね、そうね、
してらっしゃって
引っ張ってくるみたいな、ね、
そうそうそうそう。
いやそんなそんな、もう
根幹にあの卑屈なラジオリスナーのなんかあの闇が見えます
そうそうそう、
もう常にそれで生きてます。
もういやもうちょっとどっしりしてほしいとかあるんじゃないですか、社員の方からすると。
確かにあります。
そ ん, ね、そんなそんな、でもそんな偉そうな人好きじゃないでしょ。
いやでもちょっと引っ張る、もうちょっとリーダーシップというか、
はい、リーダーシップね、
そういうのはあんま苦手なんですか。
そこはね、会社の人たちに発揮してもらって。
やめちまえもう。
言い過ぎだろ。
僕はもうラジオさえ聞けてれば幸せ、幸せなんで、も
いいことですね、はい、まあそれは、
そうですね、
あっという間にもう時間になりましたんでね。そうなんですよ、もう、うん、いろいろ聞きたかったんですけど、
ね、
またちょっとぜひね、こういう機会あったら聞いていきましょうよ。改めてね、我々がやってるウエストランドのブチラジ、はい、今後流れていきますんで、
はい、
こちら聞いていただくのと、なんか告知というか宣伝しておくことあります？
そうですね、聞き放題のお客さんすごい増えてるんで、
はい、
初月30日はタダで聞けるんで、
はい、あ、いいですね、
はい、ちょっと試して
もらって、はい、だからブチラジを普段、聞いてる方々ぜひこれも登録して、あの他にいろんな楽しいコンテンツありますんで、ね、はい、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。
聞いた分だけ、ブチラジ聞いた分だけウエストランドさんにお金が、そうですよ。
あ、そうなん
だ。じゃあもう本当に聞いてもらった方が、それ先に言ってくださいよ。そんなもう社長の話なんかどうでもよかった。
そう宣伝しないと。
じゃあガンガンこれで聞いてもらった方がいいってことですね。
登録してもらって。ポッドキャストやってる人ってなんか収益化大変じゃないですか。
はい。
だからそういう人たちが収益化できるように、なったらいいなっていうので始めてたりするんで。い
やそうなんですよ、はい、10年間収益化できなかったんですよ、やり方分かんなくて。
10年ね、
10年気づいてなかったんで、
時間を無駄にして
。じゃあこれからぜひね、ちょっとこっちで、聞き放題プランに入っていただいて、
う
ん、
そうですね、
まあ、ブチラジも聞けるし、他のものも楽しめますんで、
はい、
ぜひこっちでじゃあブチラジを
ブチラジはどんどん回していただいてね、
いただければと思います。
見ていただいてね、
またじゃあちょっと、
はい、
本当の普通のブチラジの方にも来ていただいて、
ね、あ、いいんですか。
ぜひぜひ、
は
い、
あのその時は事務所で撮りますから。
あの楽しみにしてます。
屋敷今もうないかもしれない。今日雨降ったから
。いや雨ぐらいで崩れないと思う。信じたい。
小雨です。
小雨で溶けます
か。霧で溶ける可能性ありますからね。来ていただきましょう。今後ともウエストランドのブチラジとオトバンク久保田さんをよろしくお願い。久保田さんよろしくお願いします。
オトバンクをでいいんじゃないですか。それ
なんで僕がそのオトバンク久保田さんよろしくお願いしますって言わなきゃいけない。
選挙で応援です、ね。
よろしくお願いします。本日お送りしたのはウエストランドと。
オートバンクの久保田でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。